始まりましたインディーズナイト&ノスタルジックフィールバラエティートーク 83MHz アイ&ウララ FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第2週目は千本優と
石川さくら、
ゆわのさくらでお送りします。
今日はホワイトデー、キャンディーの代わりに私たちのとろけるような甘い声でお届けしますインディーズファンの皆様、そしてノスタファンの皆様、お待たせしました。さくらちゃん、2月はデビュー30周年を迎えた TRF にスポットを当て投稿しましたが、いつ聴いても踊りたくなるような曲だよね。
だよね、うん、ゆうさん、
はい、
踊るのはいいけど、
はい、
怪我しないようにね
はい、そして今回はピックアップアーティストチョイスプラスアルファとして3月にデビュー30周年になるディーンにスポットを当て投稿していきたいと思います、
はい、
そしておもくわはどんな話か、ノスタは卒業ソング特集を歌います
またまた、そしてだけど、リスナーメッセンジャーはどなたのお便りか、今日のザ・トークもリスナーの皆様よりテーマが届いています。今日はどんな話で盛り上がるのか
お楽しみに。
はい、ということで、甘い声と色気と混じってるようなすさまじいトークをしましたが、
はい、
皆さんはどちらのトークが好きなんでしょうね。
セクシーがいいんじゃないの。
あなたはセクシー、うん、まあまあまあ、私はセクシーボイスで、
セクシーボイスで、
ね、慣れ親しんで、
私はセクシーボディ。
はい、それでは今夜のインディーズナイト&ノスタ最後までお楽しみくださいということで、
ゆわのさくらスターティ
ー。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
プラスアルファ、今回は3月でデビュー30周年を迎えるディーンにスポットを当て投稿していきたいと思います。
はい、それではいつものように紹介しましょう。
そうしましょうはい、
はい、
ということで、
うん、
はい、ディーンとね、
はい、
ディーンはボーカル池森秀一さんと、
はい、
キーボード山出浩二さんを中心に1993年に結成したロックバンドで、1990年代に一大ブームを巻き落とした、
落とした、
起こした、
落とさないで、
落とした起こした、また、はい、ビーイングという系列会社のバンドということで、
はい、
ね、まずは、現在のメンバー紹介をさくらちゃんからどうぞ。
はい、まずは、うん、池森秀一さん、
お
担当はボーカル、作詞作曲、
うん、
同バンドのフロントマンでもあるが、うん、当初はソロデビューも予定しており、1992年にはウーマンドリームオリジナルサウンドトラックに池森秀一として自作のドリーミンで参加しています。後に楽曲ドリーミンはディーンのデビューシングル、このまま君だけを奪い去りたいのカップリングとして収録されました。2001年にはチューブのアルバムソウルサーフィンクリーのクルーデオ失礼しましたドリームオブアジア JV にボーカルとして参加していたそうです。はい、そして
次は山根浩二さん、
はい、
はい、ということで、実は山根浩二さんがリーダーで、ね、で担当はキーボード、
コーラス作曲ということで、
はい、
ハイトーンボイスのコーラスが得意っていうことと、まあ、池森さんと同じくデビュー当時からのメンバーのため、同メンバーのサブフロントマン的な役割でね、シングル作品のジャケットの表面とかに池森さんと一緒にね、はい、写っていた時期なんかがあったんだけれども、
うん、
まあ、最近では2人のツーショットがあまりないと、うん、いうことで、
はい、
で2005年にソロデビューミニアルバム、今日ごめん口回ってないねコージーをファンクラブ限定でリリース。それ以後はディーンのオフィシャル CD の作中で、わ、作ダメだね、
大丈夫、
作あのね、
うん、
あの顎関節症の顎が
左が、
まあいいや、
まあいいや
作中で、うん、ワントラックをリードボーカルを取るナンバー上海ロックスターなどを制作したということで、
はい、
ね、で次、じゃあそれではさくらちゃん、旧メンバーの紹介をお願いします。
はい、はい、ではまず初代のギタリスト、
お、
中井達馬さん、
お、
で2代目のギタリストが田川真嗣さん、
うん、
で初代のドラマーが倉沢圭介さん、
はい、
2代目ドラマーが渦本直樹さん、うん、と4人の方がね、旧メンバーとして在籍しておりました、
はい、なるほどね、
はい、
結構ね入れ替えが、
うん、そうだね、
ね、
うんうん
うん、じゃあ、次にね、結成のきっかけに行ってみたいと思います、
はいはい、
1993年ビーイング内の会社ではワンズの上杉翔さんが作詞、はい、小田哲郎さんが作曲し、ドコモのポケットベルの CM とのタイアップも決定していたと。でこのまま君だけを奪い去りたいを歌うボーカリストを探していたところ、うん、まあ、ちょうどねソロデビューを目指して北海道から上京していた池森秀一さんに試しに歌ってもらったところ、
はい、
評価が良かったんだねっていうことで、うんうん、もうすぐボーカリストに決定したそうなんですね、
はい、
でそこで急遽キーボード山根浩二さんを加えて、
はい、
バンドを結成したっていう流れなんだそうです、
はい、
でじゃあここでディーンという名前の由来ね、
うんうん
うん、それちょっと調べてみました、
はい、
でなんかねとっても簡単にねサクって決められたようなのね、はい、
うんうん、
あのバンド名っていうのは、うん、そのプロデューサーやスタッフが響きと互換がいいんじゃないっていう理由で決められたそうなの
なるほど、
そう、
うん、
で君らはディーンで行くからと言われ、
なんかそれ誰か違う人と間違ったな、
言うやっちゃう
そうだよね、
結成前にね、
うん、
バンド名はすでに結成した、あの決定したの、
決定ね、
はい、はい、ごめんよ今日は
大丈夫だよ、顎関節症ね、
そう、
OK、
あの目が見えないっていうのもあるのか、
やばい
老眼鏡かけてないから
老眼鏡やばい、そのうち耳も聞こえなくなるんじゃないの、
そう
やばいな、
はい、ということで、
はい、
ディーンというのは造語で、ま、バンドメンバーも直接プロデューサーに意味を聞いたことはないと、うん、結局、うん、特に深い意味はないそうです、
ないの ね、
でディーンというスペルが良かったっていう理由などから決められたっていうことって、
なるほど、
そう、ちなみにね、
うん、
メンバーそれぞれの頭文字から取った NEED を逆から読んで、うん、ディーンとは全く関係ないですよっていうことなんだそうです、
はい、はい、
でビーイングの会社としてはよくあることらしいんだけども、
うん、
完全にプロデューサー主導で、結成前にバンドなので結成前のバンド、
はい、
なので顔を合わせるとか、
うん、
お互いの素性も経歴も知らないまま、
はい、
音楽志向どんな人間なのっていうのもわからないまま活動を続けるっていうのが多かったんだって、うん、だから自分たちの状況にこう、うん、みんなわかんないまま、
うん、
その活動を続けていたと。だから普通だったら、うん、当事者が知らないままね、プロデューサー主導で結成したバンドだから活動が行き詰まってしまうっていうことが多いんだけれども、うん、
はい、
まあ、ディーンの場合はお互いにね親睦を深めながら30年にわたって活動を続けられているっていう稀なれなんだそうです、はい、ということで、まあ長くなりましたが、うん、
はい、
まあ、いろんな人とねカップリングしたりもしてんだよね、
そうだよね、
うん、
あのデビューからしばらくは、
おお、
作詞に初代ワンズの上杉翔さんや、
うん、
酒井泉さん、
うん、
小田哲郎さんや栗林誠一郎さん、
うん、
小松美穂さん、
うん、
たちといった方々からも楽曲提供があって、
うん、
コーラスでは大黒摩季さん、うん、
あ、すごいね、
すごいよね、
うん、
誰もが知ってる方々が関わっていたそうです、う
ん、なるほど、
はい、そして池森さんといえば、
はい、
お蕎麦。
お蕎麦ね。
そう、365日お蕎麦を食べても飽きないという、
うん、
はい、池森さん。
後ろですごいうなずいてる人が
いる。うなずいてる？知ってる？うん、ありがとう。そう、で、うん、これで2022年6月に、
うん、
お蕎麦屋さんを開業したそうです。うん、
おー、
はい、東京都港区赤坂。
お
こちらで、
うん、
蕎麦カフェ池森。
お、
はい、開業いたしました。
お
で、池森さんが、なんと、おすすめする、お蕎麦屋さんが、おばさんって言おうとしちゃったじゃん。お蕎麦屋さんが、栃木県、日光市、旧今市市にある、三立蕎麦、長畑庵さん、
うん。
こちらがね、どこが美味しいですかって聞くと、一番最初に出てくるらしい。ここの三立蕎麦は、もう、盛り蕎麦、ざる蕎麦、三枚はいけるっていう。
なるほど。
はい、池森さんおすすめのお店なんで。
日光ね。
日光。
栃木県日光。結構ね。
はい。ゆ、は、う、い、さん一緒に行きましょうね。
行こうね。
ぜひ、お願いします。
はい。
はい。はい、
ということで、
うん、
あとタイアップ曲がいっぱいあるんだよね。
はい。
そう。で、まず一番にやっぱり名前が上がるのは、
はい。
せーの。
このまま君だけを奪い去りたい
ということで、
はい、
NTT ドコモポケットベルの CM ソング、
はい、
これさ歌われたらさ、うんって言っちゃうよね、
うんって言っちゃうね、
うんって言っちゃう
ね、ミリオン人、
何が行くんだろ
最近ちょっと路線変わってきたわ私。
おかしいわ。
どうしましょう、
どうしましょう、ま、これ大人としての魅力
そっか、やっと大人になれたか
違うか、とうに魅力、あ、魅力じゃなく大人になってるとは思うんだけど、大人
そうだね、
はいはい、あとさ、
うん、
翼を広げて、
翼を広げて、
これは、
はい、こちらが日本テレビ系、
うん、
リーグ中継番組のイメージソング、
はい、
うん、
そう、次は大阪製薬、はい、ポケット、あ、ポケじゃ、ポカレスエットの CM ソングといえば
瞳そらさないで、
これいいよね、
よかった
よかった、
うん、ザードさんの、
そう、
詩か曲か小田哲郎さんとザードさんだよね。そう、坂泉さん。大丈夫？ちょっとやばいね。
ごめん、
すいません。失礼しました。
つぼに入ったよ。
つぼに入った？
つぼに入った。
またドツボに入って、
ドツボに入
って真ん中になっちゃうんだ
よ。はい、はい、ね。あと、ラブフォーエバーといえば？
ラブフォーエバー。
うん。
ラブフォーエバー？
うん。
うん、
TBS 系スーパーサッカーインディグテーマ。
自分で言うんだな。
おい。そして、
はい。
次、
一人じゃない。あ、言っちゃった。被ったね、今ね。
私がこっち言おうと思ったんだよね。
ああ、
ちょっと、ちょっと被らなかったね。
すいません、先輩。
うん。
いや、
いや。
後でしばかれるかもしれない。
いやいやいやいや、しばかない、しばかない。大丈夫。はい。フジテレビ系アニメ、ドラゴンボール ZT エンディングテーマといえば、
一人じゃない。
はい。
はい。
いいね。
いい曲いっぱいあるね。
そう。あとね、
ゆうさんの好きな名探偵コナンの、
はい、
エンディングといえば、
はい、君がいない夏、さくらがいない夏、う
ん、え、殺すなよ、いるよ私は、今年も
いるね、今年も来年もいるね、
いるね、
うん、
よろしくね、
よろしくね、
うん、
うん、そう、あとさ、私キャノンのイエスのイオスの CM ソングも
イエスもう
イオスの CM ソング好き、これは、
はい
はい、
ありったけの笑顔、ちょっと待ってちょっと待って、突然振らないでくれる、
ダメだよ、振ってなんぼのもんじゃ、うん、
はい、 OK です、
OK です、
はい、大丈夫です、
あとさくらちゃんは、
さくらちゃん、
うん、
さくらちゃんはね、なんでしょうね、
はい、ということで、では今日の1曲目、私たちも届けるように大好きな曲、ディーン、このまま君だけを奪い去りたい。面白い話か、
はたまた怖い話か、
略しておもこわ話、さあ今宵はどの話に行きますかね、さくら、
どこから行きますか
今日は、
はい、
怖から、
怖から行ってみるか、
行ってみるか、
そうだね、
怖おもで行くか、
怖おもで、はい、
今日は寝る寝る寝るにやらない
寝る寝る寝るにやらないの
やった方がいい、
やって、
やるやる今宵はどの話に行きますかねって
はい、ありがとうございます、今日も
本当はセクシーに来た
セクシーでもいいよ、
何回も言ったらおかしいべはい、ということで、はい、
うん、
じゃあ 私から行く、さくらから行く、
お願いします。お願いします。怖いのはゆうさん得意でしょ。
そんなことないと思うんだけど、はい、わかりました、
はい、お願いします。
はい、はいはい、ということでこれね、うん、あのかなりね昔にね友達に聞いた話をちょっと思い出したんだけど、うん、結構この話はよくある話で、うん、ありうる話、
はい、
うん、あなたたちのアパートにもありある話、
どうする、ありある話、
ありある話、
噛んでっから
そこは黙っとけよ、
はい、はいよごめんよ
はい、ということで、
はい、
あの本当にかなり昔に聞いた話なんだけれども、うん、引っ越したばかりのとある古いアパートで隣の部屋で夜中に赤ちゃんの泣き声が尋常じゃなくうるさくて、うん、で眠れないから文句を言ってやろうと思ったんだって、
うん、
だけどあの引っ越してきたばっかりだし赤ちゃんだし、うん、と思って我慢をしたと、
はい、
であの次の日隣の部屋に張り紙をしとこうと思った、
うん、
で張り紙をしに行ったらなんかあのまたもうすごい赤ちゃんの声がギャンギャンギャンギャン泣くんだって、
うん、
だからうわーっつってもうどんどんどんどんどんどんってやっても何にも返答がないので下のその下の階に降りてって、うん、下の階部屋なんかいそうな人のところにどんどんどんどんってやったら、うん、おばちゃんが出てきてくれたんで、
うんうん、
すいません上のその隣のね上の階のものなんですけど隣の部屋の赤ちゃんの声がうるさくて、うん、あのなんかあれなんですかねって母親赤ちゃん置き去りにしたんですかねみたいな感じのことを言ったんだって、うん、でそしたらそのおばちゃんがうーんその部屋ね3年前から誰も借りてないのよっておばちゃんが言うんだって
、はい、
でえってでも今も泣いてたんですよって言ったら、
うん、
あのその部屋は、うん、実は育児ノイローゼでお母さんが赤ちゃんを殺めてしまったと、
はい、
そうでその後に自分も首吊りをしてしまったと、
うんうん、
いうことでそれからその部屋はずっと誰も貸してないんだって。だからほらそこの部屋に住まわせるわけじゃないし義務がないから聞いてなかったらしいんだよね。
はいはいはいはい。
で家賃がめちゃくちゃ安かったっていうのもあったらしいんだけれども、
うん
うんうん、なんかそんなんでビビっちゃって、うん、だから赤ちゃんのねなんか魂が残ってたのかち
ょっと、
分かんないんだけれども、
はいはい、
そこで引っ越しちゃって男でも嫌だったってやっぱり。
そりゃそうだよね。
赤ちゃんの声がすごいはっきり聞こえるんだって。
で赤ちゃんの声って、うん、あの本当の赤ちゃんでも
やだ夜中とかさ怖いじゃんちょっと
あの夜中に私あの外から赤ちゃんの声聞こえると思って、うん、ビビりながらちょっと外見たの。
ビビリバビリブーじゃなくてだからね
そしたら猫、子猫、
うん、
子猫って
聞こえる
人間の赤ちゃんとそっくりじゃない、うん、鳴き声
そっくりそっくり
そっくりクリクリクリピークリクリピークリクリピ
ーそう、それですごいビビったことある。
わかる、似てるよ、ね、似てる、確かに似てる
ね。
わかる。
うん、
もうさくらちゃんはなんか怖い話、
私はね、
うん、
怖い話ね、
うん、
ちょっと長いんだよね。どうしましょう、面白い方いっちゃおうかな。
面白い方いっちゃ
おう。ちょっと次におしようかな。怖い話、
来月、
来月、
来月にしちゃう、
来月にする、
来月
で。ちょっと面白い話をちょっと言ってみましょうかね。
言ってみる
ね。
そういえばさ、今年花粉症が、
花粉症だよね。それ言いたいのね。
そう、始まって。さくらも花粉症やんね。
花粉ひどくはないけどね。
うんうん、でもたまに鼻声なんだよね。
鼻声になるね。ね、
そう、うん。で、その時に、
うん、
あの、ちょっと前なんだけど、うん、あの、宇都宮のオリオン通りっていうところがあるんで、うん、結構有名な通りがあって。
わ、は
い、
かります。
この、うん、オリオン通りを、うんうんって私、こう、うん、普通に買い物しながら歩いてたら、うん、なんか、おじさんがね、背の高いおじさんが、眼鏡かけたおじさんがね、
はい、
こうやってふーってすれ違って、
うん、
私二度見しただって、うん、そのおじさん、
うん、
眼鏡の下鼻だけのこうちっちゃいマスクここだけ鼻だけこういうマスク出て口丸々開いてて、
うん、
花粉症なんだろうけども、うん、それがめっちゃうんってなんかドヤ顔で歩いてるから、
うん、
すれ違った時に、うん、二度見、本当に二度見しちゃって。
鼻怪我してるわけじゃなくて。
いや、わかんない。見てないからわかんないけど、だって、うん、この鼻だけだよ。鼻だけマスクってないから手作りだよね。
え、 わざわざ手作りしたの。
そうだから多分花粉症、
え、その中はティッシュが詰まってるとか。
いや可能性はあるよね。
可能性あるよね。
でもだったら普通の大きいマスクでよくない、
うん、確かにそうよね。
そうだから私もう、もう私ほらつぼると笑い止まんない人じゃん、
うん、
もう、うん、もう大変だった。 笑いをこう一人だった
ら肩揺らしてたんでしょ。
揺らしてた。笑えない。さすがに友達いたら笑えるけど、
うん、あ一人だとね。
さすがに私なんか笑えないじゃん。
そうだ
よね、オリオン通りで、うん、しかもその人通りがいっぱいあるところでさ、
うんうんうん、
我慢した。
我慢したの偉いよ。ゆうさん我慢できないもんね。
そう我慢できない。もう下手するとオープニングから最後まで笑い続けてた、うん、あのさださんのラジオ番組で、はいはい、紹介される前から笑い声が全部30分間入ってたっていうね。
さださんこの間テレビ出てましたね。
さださん、あ、ね、名前変わっちゃったけどね、
うんうんうんうん、
そうそうそう出てた。そう、
ね
うん、そうなんだよ。
私あとあの、うん、ゆうさんのあれが好きよ。
何
あの片言の話。
ああ、
はい、
あの
あれ私この間やったのよ。
やった。
ゆうさんから話聞いて、
おうおうおう、
でそれがずっと残ってたのか、
うんうんうん、
あの通販で30日間返品保証とかって、はいはいはい、それでちょっとサイズが合わないので、
うん、
あのチェンジしてもらおうと思って。
あ、3L だったの？
3L じゃないわ。S を注文しちゃったわ。
S じゃ無理だろ。
S はちょっと無理だね。
さすがに。
すいません、あの痩せたふりしてて。
あ、いいんだよ。
でそれで、うんうん、あの今、うんうん、返品するのって、うん、電話で音声なのね。
AI
なのかな、
うん、
初めてだったの私それ、
うんうんうん、
で音声でこう、うん、答えればいいだけの、
うん、
まあ、要はさあの1番2番とかってやるじゃない。あ、何々の返品は1番でとかって言うでしょ、
はいはいはい、
それが、うん、全部声で言っていいですって言われて、
うん、
でそれをやってたの、
うん、
そしたら周りで家族が聞いててんって思ったらしくて。
わかるわかる。
そしたらなんか、うんうんうん、商品名を言ってる時になんか、うん、めっちゃ片言だったんだけどみたいな、
うんうん、
サイズの交換お願いしますみたいな。
そうなるなるなるなるなる。そうそうそうそう。
で商品名はなんとかブラとか言っちゃって、それが全部片言だったらしくて。
ブラじゃ S 絶対無理だろ。
あ、ごめんなさい。
どう考えても無理だろう。なあ村上君。
そんなことないよね。そっから見ないでね。でサイズを2サイズぐらいアップしてみました。
嘘だろ。
本当だよ。
2じゃねえ。
あーじゃないから。あれをねゆうさんの思い出しちゃったよ。
あ、ね、英語の方の片言それとも病院の方の片言。
病院の方です。
病院の方は
病院の方やりました私。
病院の方、ね、はい、でもつられるよ実際。
つられるねあれね。
そうそうそうそう、
ね、でやっぱりさ、うん、会話にならないじゃん。
そう
そう
そう。
だからおかしな話になってて。
そう、先生が台湾人って知らなかったから、うん、先生が、うん、あのね、あのこうなんですよ、ああなんですよ、
う
ん、って言った時本当ですかみたいなね。
そうそうそうそう、
そう片言になっちゃって。そうそうそうそう、
うん、
であのね一緒に行ってた友達と一緒に行ったんだけど、
うん、
その友達の付き添いで行ったのね、
うん、
したら友達がその急に笑い出すから、
うん、
したら先生がマスクさっと下げて、
うん、
あなた笑ってる場合じゃないよって。あれで私そのなんでこの友達が笑ってんのか自分は気がつかないわけさ、
うんうん、
後で聞いたらいやもう一緒に片言で喋ってたよって言うんで。つられるんだよ。
つられるねあれってね。
めっちゃつられる。
で割と自分に気がつかないのね。
気がつかない。真剣に聞いてあげてるから。
そうそうそう
そう。そうねえ、
ねえ、いろいろありますわね。
外人さんと喋ってても片言になっちゃうしね。
ガタゴトだって。
ガタゴトね。
片言。
ガタゴト。
はい。
そうそうそう、はい、知ってる英語と、
うん、
日本語を混じって言うわけじゃん、
うん、それをやるね。
そうでしょ、うん、ね、あそこシグナル、うん、レフト、直進、シグナルライトとか言ってたら、
はい、
私日本語わかりますって言われ
た。やっちまったな。
はい、ということで、
はい、
このコーナー面白い話や
怖い話の
体験談
大募集
週
さあ2曲目は僕のヒーローアカデミア第6期オープニングテーマイブで僕らの。
さあここからはユー&サクラのノスタルジックフィールバラエティートーク。このコーナーは70年代から90年代そして平成の曲を交えてその時のヒット曲を私たちが勝手に
私たちの好きな曲を好きな順にスイートに歌って紹介しちゃいます。題して
ゆあなさくらの勝手にスイートソング。
今日も伴奏してくれる
タカさん、よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。
それじゃあさくらちゃん、
はい、3月といったらやっぱりこれだよね、卒業ということで、卒業にまつわるたくさんの曲の中から You and Sakura が厳選した2曲をお届けしたいと思います。それでは行きましょう、昭和の時代へ
タイムトリップ。
1曲目は1975年6月リリース、
荒井由実、卒業写真。
1986年2月リリース、
おにゃんこクラブ、じゃあね。
春はお別れの季節です、みんな旅立って
以上が卒業ソング特集、
ゆあなさくらの勝手にスイートソング
でした。
たかさん、
はい、今日もお聞きいただきどうもありがとうございました。この後も暖かくしてインディーズナイト&ノスタ引き続きお楽しみください。ではゆさん、さくらさん、よろしくお願いします。
今回も伴奏ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ではここら辺で一曲、 ゆうさん。
はい、了解しました。1973年12月リリース、フィンガー5、恋のダイヤル6755。フィンガー5、恋のダイヤル6755をお聞きいただきました。
はい、はい、
懐かしいね。
懐かしいね。リンリンリリンだね。
そうそうそう。
ね、
知ってるかな皆さん。
知ってると思うよ。
うなずいてるから、うん。うん。知ってる知ってる。
あの、カバーでね、多分いろんな人が歌ってると思う。うん、
歌ってるよね。うん、そう、うん。あの、これさ、うん、卒業ソングだと思ってなかったんだよね。
確かに。
そう。だけど、はい、探してたら出てくるからなんでかなと思ったら、ちゃんとこれがあって歌ってんだよね。
う
ん、
そうだよね。
そう。さあのなんだっけ卒業式だからじゃんじゃんって歌ってるんだよ ね,
ね
そうでいろんなね卒業ソングがあるんだけども、はい、今までこう長い期間ねこういう昭和の歌ね、
はい、
歌謡曲とか流してるけどフィンガーファイブ初めてだと思うんだよね流すの。
あ曲そか
フィンガーファイブ自体は、
うんうんうん
うん、はい、ね、その当時ってすごい人気あったよね。
人気あったね、
うんうん、今もさあきらさんとかはなんか、うんたまに
出てるね。
出てる。
はいはい。
そう。いいと思う。
うん、
今度、あ、一回さ、うん、歌おうとしたんだよね。
あ、歌おうとした。
でも、
練習した。
無理だったんだよね。
無理？無理だったんだっけあれ。
そうそうそうそう。なんかやっぱ声が出ないだかなんだかで取りやめちゃったんだよね。うん、
あ、そっか。
でも今度、じゃあ挑戦してみるまた。
だって無理だったのに。やるのかい、
うん、でもほら、この間無理だったけど、男、うん、あの、なん年下の男の子、歌ったじゃん、うん、ちゃんと、うんうん、歌い直したじゃん、
はいはい、
今の私たちだったらできるかもしれない
いければいいけどね。
ね、
ね、そ
う。でも青春ソングそろそろ歌いたいんだよね。
青春ソング、
うん、そろそろ、
うん、
そう、あのあれあの
何歌いたいの、
生まれてきたのはなぜさとか、
あ、はいはい、
そこら辺をちょっと合唱風に歌ってみません、うん、
ダメ？それずっとやりたがってるよね。
そう、
やりましょう。
やりましょうよ。
やりましょうよ。
そうそう。でもさ、さくらちゃんあんまりさ、うん、乗り気じゃなかったじゃない？
乗り気じゃなくないって。
そう？
そんなことないって。
だって、これ歌うのって言ったじゃん。
言ってないさ。
言った？
いや、誰？誰やん、サンタ。ちょっと。
あと、うん、どうすかな？歌いたい歌、さくらなんかある？
歌いたい歌？
うん、
やっぱ80年代アイドルがいいよ。
80年代アイドル、
はい、
何があるかな、
何があるかな、聖子ちゃんとかもやってみたいしね。
聖子ちゃん桜うまいと思う。
あ、でも割と高いんだよね。
そう、
今歌うと高いんだよね、
うんうん、だからね、あの低い声の方がね、
うん、そう、ちょっと低めのやつやってい
いんだよね、
う
ん、
そうだね。
じゃあ親フィフィとか、
親フィフィ、
うん、ダメ、いい気、
あ、ジュディ・オングとかいいんじゃない、
あ、南に向いてる窓を開けっていう感じダメけ
いいよ、
はい、ということで次のコーナーへ、タイムトリップ。リスナーメッセンジャーコーナー。このコーナーはリスナーさんからのメッセージやリクエスト、コメントを紹介していくコーナーです。
はい、今回もリクエスト、メッセージたくさん届いています。
ありがとうございます。
それでは早速いきましょうか。
はい、読ませていただきます。ゆうさん、さくらさん、はじめましてのお便りをさせていただきます。
はじめまして。
私は数十年前、うん、とある大学に通っていて、入学と同時に可愛い彼女ができ、楽しい学生生活を送っていました。彼女や男友達と一緒に、いつも同じ喫茶店で話したりして、楽しい毎日でした。就職が決まり、卒業式を迎え、いつも通っていた喫茶店に彼女と行き、これからも結婚前提に付き合っていこうと言った時、もう付き合えないと言われ、私は失恋しました。その時かかっていた曲がガロの学生街の喫茶店でした。今もその曲を聴くと思い出しますが、一つの思い出として今も好きな曲です。長々と自分の思い出話を聞かせてしまいすいません。リクエスト曲はガロの学生街の喫茶店でお願いします。ラジオネーム レトロ喫茶店さんからのメッセージでした。ありがとうございます。ではお聞きいただきましょう。ラジオネームレトロ喫茶店さんからのリクエストで、ガロ学生街の喫茶店。ラジオネームレトロ喫茶店さんからのリクエストで、ガロ学生街の喫茶店をお聞きいただきました。はい、いや私も好きだよこれ。
あいい曲だよね。
いい曲だよね。でもこれ失恋してその時の歌がトラウマになってないってことは、うん、今が幸せなんだよ、うん、
だよね
いうことだよね。
そうね、う
ん、だじゃなかったらこの曲お願いしますなんて
本当だよね
言わないよね、うんうんうん、あでもさショックだよね。結婚しようと思ってもね、まあ、長年付き合ってた相手にさ、
ショックよね。
そう
ね、そ
うでもこの曲でこういう話っていうとかなり昔の話っぽいよね。
喫茶店っていうところがいいよね。
そう、うんうん、っていうことは、うん、あのなんだろうね、うん、
喫茶店でこの曲がかかってたってことは割と昔です、
うん、よね。だよね、うん、だからでもその当時だとまだブロック崩し、あのちょっと昔だとさ、ほらあのゲーム機がついた、
うん、大、うん、テーブルでしょ。
そうそうそうそう、うんうん、で、はいはい、あのインベーダーゲームっていうのがあって、
あったあった。
それの前が、うん、ブロック崩しっていうのがあったらしいんだよ。
うんうん
うんうん、知ってる？
知らない知らない
知らないんかい。
知らない。
インベーダーゲームは？
インベーダーゲームは知ってるよ。
知ってる？
うんうん、
ね、多分ね世代だよね。
何これ？
世代世代
世代
世代
世代、
うん、ああはいはいはい、そういう世代、はい、で、うん、あのね喫茶店っていうと、うん、そのメニューがあるやん。
喫茶店ね。
そうそう、はい、であのこの人はそういうメニューのこととかちょっと書いてなかったけども、うん、さくらちゃん思い出の喫茶店のメニューとかある？
私ね、うん、あの高校の時、うん、毎日のように通ってたんだけど、うん、カレースパゲッティ。
聞いたことない。
ないでしょ、うん、そうなのよ。ただ、うん、そのパスタの麺にカレーがかかってるだけなんだけど、うん、それがめちゃくちゃ美味しいのよ。
あ、なるほど。
そう、お家でも真似できるし、うんうん、美味しいし、うんうん、もうよかったよ。ゆうさんは？
私ね、うん、スパライスっていうのがあって、うんうんうん、普通の、うん、あのなんだケチャップの普通の
ナポリタン
のスパゲッティの横に、うん、ご飯があの鮭をほぐしたやつと、はい、味の素と醤油でご飯を混ぜたやつ、猫まんまじゃないけどなんかそんな感じのがあって、うんうん、それとそのナポリタンがくっつかってるのよ。それがめちゃくちゃ美味しくって、これもご家庭ですぐ作れます。
今度作ってください。
いいよ。
でもさ、それってさあれなのかな、うん、ナポリタンとこうセットじゃなきゃダメなの？
セット、そう
セットじゃなきゃダメなの？そうだから、なんか食べてる側としてはこっち食べてあっち食べてみたいな。
そうそうそうそう、本当にみんなそれ頼むのよ、うん、みんなスパラって言ってて、
うんうん、
そうそうそう、で私もなんだか分かんないけどスパラって頼んだらそれが来て、
あ
美味しかった。
なるほどね。
そうね、
ね、喫茶店ね、うん、私喫茶店っていうとねどうしてもね、うん、あの有線放送、
あ、はいはいはいはい、
あの、うん、喫茶店の中に電話ボックスみたいのがあったのよ、うん、でそこからお電話をして有線にリクエストをするの、
うんうん、
今そういうのってないよね。あるかな。
だって電話ボックスないじゃん。
電話ボックスはないけどさ、うんうん、有線放送昔はさ、それでこうなんかレコードをかけてくれてっていうのがあったのよ。
あったあった。
そう、あれをすごい覚えてる。
うん、私も、うん、あの友達が有線放送の、うん、そのリクエスト受ける人がいて、
うんうん、
そう、その友達に電話かけて、うんうん、そのリクエスト要々してたわ。自分の家があの実家が焼き鳥屋だったので、
うん、
それで有線入ってて、
あ、そういうことね。
そうそうそう、はいはいはい、それで友達に電話かけて、
うん、
そう、ヨーヨーなんかね、
ヨーヨー電話してたか、
うん、ヨーヨー電話してた。いいだろ。
いいね。
さくらんちはだって、
うちはレコード屋さんだったので、逆にレコードを配達してました
でしょ、
有線。
レコード屋さんだから、うん、全然その昔の曲とかいろいろ知ってるわけさ。
割とね、うん、あのジャケットとか見ると誰のジャケットとか、
そう、
そう、
え、何してんのっていう感じの、
ね、だからゆうさんち行くとね、うん、なんか知んないけど、さくらこれ探してとか
言う、
ね、
あ、そうそう
知らんわって
CD いっぱいからね、うち ね、そうそうそう、うん、はい、ということで、
はい、
ラジオネームレトロ喫茶店さん、
ありがとうございました。
それでは次のコーナーへ GO! ザ・トーク。はい、ということでリスナーの皆さんからテーマをもらったり、
私たちのおバカな話についてトーク展開するという
コーナー、ザ・トーク。
今回もリスナーさんからトークテーマいただいています。ラジオネーム3月のラジオさん、
ありがとうございます。
トークテーマは
卒業の思い出。
いいね、
ちょうどね3月だから ね、 うん、まあ、卒業の思い出といえば、
はい、
さくらさんは、
さくらさんはですね、記念にください、ボタンを一つって、ボタンもらいに行ったよ。
行ったかい。
行ったよ。
もらえた。
第二ボタンなかったの。
なかった。
そう、先輩だったの、一学年上の先輩で行ったんだけど、うんうんうん、第二ボタンなかったんだけど、うん、袖のボタンだったかな、なんかくれた。
よかったじゃん、チャックのボタンじゃん。
チャックのボタン、ズボンのボタンでしょ。逆にチャックくださいとか言ったら怖いよ。
チャック待ってな。
ズボンくださいとか言って
脱いでください。
ゆうさんならやりそうだな。
やんねえわ。やんねえわ。やんねえわ。
さゆうさんはありますか。
私、うん、私は友達に頼まれて、はい、第二ボタンをもらいに行って、うん、で勘違いされるケース、
うん、
で私ちゃんとさ、うん、第二ボタンをその何々さんからボタンくださいって頼まれたんですけどって言ってんのに、私が言ってボタンくださいしか多分頭の中聞こえてなかったんじゃない、うん、でって顔されて、
うんうんうん、
なんだ私じゃないんだけどと思って、何々さんからなんですけど、あ、はいっつって
第二ボタンくれたの、
うん、第二ボタンあげて、そうそうそうそう、第二ボタンをあげて、
はい、
結ばれたさ、キューピットよ私。
素晴らしい。
だから私頼まれた人ほとんど結べてあげる、結べてあげる。
お願いします、私も結べてください。
クリピ
いやー、クリオルさんはね、やもう違う違う、ってそういう嫌じゃないよ。嫌じゃなくって、クリムルさんはね、ね、高根の花じゃないけどさ、あんまり言わないでよそういうの。免疫ないんだから私。
うまくごまかされてそうね、
ね
ね、卒業ね。でもさ、
うん、
私自分の卒業の時って全然悲しくもなんともなくって。
あら、
そう。
え、それは高校の時、
高校、中学も
常に、
うん、
なんで
だって全然そのなんか、うん、ね、別に付き合いがなくなるわけでもないし、
そうなんだ、
うん、なん
か、へえ、
逆にやった、義務教育だ、中学卒業だぜぐらいの感覚。
あー、なるほどね、うん、なんかでもあの雰囲気に流されるというか、
うん、
ない、
小学校の時は泣いた。
あ、小学校の時泣いたの、
うん、泣いたんだけど、
うん、
中学校高校はあんまり泣いてないね。
へえ、
うん、さくら泣いたん。
私は泣いた口。
泣いた口、
泣きました。
なんで、
はい、あの
なんで
卒業式の前日に床屋に連れて行かれ、オンザ眉毛にされ
まるこちゃん、
そうで、眉毛がすごいあの顔そろえたもんだから、うん、眉毛くっきりはっきり、うん、もう悲しいのなんのって。
さくら目でっかいからすっごい目立つね。
ちっちゃい時の方が目が大きい。やっぱ年を取るにつれてちょっとずつちっちゃくなってるじゃないですか、う
ん、まだでかい
よ。いやいやいやいやいや、
それでね、ちっちゃいって言ったら、うん、世の中の女性に殴られっから
殴んないから。
さくらさん目大きいねってみんなに言われて
る。言われてる？
言われてる。
本当に？
もっと大きくしなくちゃ。さくらいるとき私目大きくしなくちゃいけない。大変なんだ。
たまにさ私の顔見るときさ、すごい目大きくするときあるよ ね、
そう、あのね、
すごい謎だったの。
そう、あのね、あの
対抗してんのか、
違う違う違う、ね、目疲れるからすごいしょぼしょぼになるんだけど、うん、たまに開けなくちゃと思って。
そういうことね。
そう
なんで開けてんのかなってずっと思ってたんだけど、
いや別にさくらに対抗するほど私はそんなに目大きくないからさ
いやいやいや、つられてんのかなと思って。
いやもうさくらは目も大きいし胸も大きいし、私が叶うとこどこもないから。
いやいやいやいや、ゆうさんの美しさには叶わないです。
ああ、ごめんごめん、卒業テーマからだいぶ外れて
んじゃん、本当に。
そう
やばいじゃん。
そう、
ゆうさん他にないですか。
あのね、
うん、
あの高校の時に、うん、あの後輩に卒業式の時に泣かれた、
うん、
女子校だから、私女子生
だから女子に人気だったんだよね、
運動部だったから。
うんうんうん、
そう、
うん、
だから なんつうんでしょうね、あの制服のボタンはないじゃん、
うん、
セーラーだったから、うん、だからその交渉とか、あのリボンとかくださいとか、そうサインくださいとか、うん、よく
肛門出る頃には裸だったの？
うん、
あ、いや
裸にはならなかったけど、
ならなかった、
そうだから意外と、うん、そうケーキもらったりチョコもらって私は女なんだけどと思いながら、
いや憧れられるっていいじゃないの、同性に好かれるっていいじゃないねえ、
ね、まあいいことだよね、
いいことだよ、うん、
まあね、いいことだということで、はい、ラジオネーム3月のラジオさん、ありがとうございました。リスナーの皆様、
テーマを送ってくださいね。
さあ今日のコーナーラストの曲は新世代のシンガーソングライター名取でオーバードーズ。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト&ノスタ、いかがだったでしょうか。今お聴きいただいている曲は大阪で活躍中のシンガーソングライタートルイストーさんの新曲でミザリーです。皆様もぜひ応援してくださいね。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイトindiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。そしてノスタへのお便りはゆう&さくら公式サイトまたは私たちツイッター DM にお願いします。
来週の3週目は
なるみまなみ、春森美希、
北垣辰弘、青木荘の4人でお送りします。
3週目
げば
お二人に質問です。
楽しかった学校生活、
学校生活
教えて
教えて、
ちなみに僕は
こんばんは、私の学校生活で楽しかったことは早弁です。
さくらは学校帰りのカラオケはい
はい、ということで今回のピックアップアーティストチョイスプラスアルファとして3月でデビュー30周年を迎えたディーンを紹介しましたが、次回はどなたを何を紹介するのか
お楽しみに。
はい、ということで、
はい、
まあディーンはね結構掘り下げてね、
うん、
調べたら
そうだ、ね、
意外と知らないことばっかりで、
本当にそうだった、
そう、
うん、
びっくりしたわ、
びっくりしたね、
まさかって思っちゃうよね、
うんうん、
今のグループとかってそういうの全然ないよね、そのそういう知らないもの同士が組まされるとかね、なかなかないからさ、
うん、
そんなことがあったんだ
ねえ、うん、
どう急に知らない人と組むって言われたら、私じゃない、
どうしよう、
私じゃない人と組める、
組める、
あ、組める組めるんかい
喜んで、あ、違うか、嘘だ、ごめんなさい、ごめんなさい、
いいよいいよ、
ごめんなさい、
あ、したら私さ
来月私いないかも、
ユーニを1週目か2週目にさ、
じゃあ私1週目行くチェンジで
チェンジまあまあね、こんな話もね、
う
ん、長くやってっからね、冗談に言ってさ、
まあね、
なんかあっちゃうんだよね、二人でね、ハモるとことか一切顔見なくたって勝手にハモっちゃうからね、
そうそうそう、
ハモり漫才とか漫才になっちゃってるんで、
ね、最近はね、もうセクシーでいいですとか言われちゃってね、
あ、そう
声のセクシーが一番いいよって言われちゃうね、そう、
セクシーでハモり漫才してくださいとかね、リクエスト、うん、
今度やってみる、
どうやってセクシーで
ハモり漫才、ハモり漫才セクシーでこう合わせればいいんじゃないの、
どうやってセクシーでハモり漫才
難しいね、
うん、教えていただきましょうかね、
そうですね、
じゃあ最後の、はい、最後の最後にセクシーでいく、でもこれセクシーで
セクシーで
セクシーでいったらね
いやセクシーでいこうよ、
えセクシーでいっちゃう、う
ん、なんか優しくって書いてあるけど、
あ、そうそうそう、
セクシーでいきましょうよ、
分かった、
うん、
いくわよ、
はい、
私たちとはまた来月第2週の4月11日火曜日にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は千本ゆうと
石川さくらでした。
このまま夢の中で会いましょう。
おやすみ。
緑の誰かのせいにしないで。